秦野議会だより第248号令和5年2023年5月21日日曜発行秦野市議会編集議会法編集委員会郵便番号 257-8501 神奈川県秦野市桜町1丁目3番2号電話0463-8296-52 ホームページ秦野市議会で検索こちらからもアクセスできますと書かれた二次元コードと議会だよりへの意見をお待ちしておりますと書かれた二次元コードがあります。主な内容議案審議1面予算審査2面3面代表質問4面5面一般質問5面6面7面審議結果一覧表8面第2回6月定例月会議日程8面紙面上部にはがき2枚分の写真があり桜の下で撮影者県立秦野曽谷高等学校写真部渡辺聖さん撮影場所秦野市カルチャーパーク5月と11月発行号の表紙写真については市内県立高等学校写真部の生徒から作品を提供していただいていますとコメントがあります。写真説明遊歩道脇の桜が画面いっぱいに枝を広げて満開となっています。写真終わり。第1回3月定例月会議令和5年度予算を原案可決。第1回3月定例月会議は2月22日から3月24日までの31日間の日程で開催されました。この定例月会議では、令和5年度の各会計予算や条例の一部改正など、市長提出議案等26件、うち報告1件を審議しました。議案審議旧大根幼稚園の園舎を拠点に、秦野eラボを開設。議案第8号、秦野市教育研究所設置条例の一部を改正することについて。要旨、教育研究所の機能強化を図ることを目的に、現在市役所内にある同研究所を、旧大根幼稚園の園舎に移設するため改正するもの。なお、この条例は令和5年5月1日から施行するもの。付託委員会、文教福祉常任委員会。委員会での主な質疑、要望。問い、教育研究所の機能を強化するため、旧大根幼稚園の園舎を活用し、新たに秦野eラボとして整備するとのことだが、大きな柱の一つである不登校児童生徒への支援体制強化についての考えはどのようか。答え、大根鶴巻地区での支援拡充を目的とし、訪問型個別支援教室、翼のサテライト施設として活用する。5年8月から週2回程度の実施を想定し、スクールソーシャルワーカーを配置することで、福祉面での支援強化も見込んでいる。問い、秦野eラボを開設することで、利便性の向上につながることを期待するが、市内2カ所での運用に対応するための職員の体制はどのようか。答え、 現在教育指導課長と兼務体制となっている教育研究所長を専任職とし、指導主事4人と合わせた5人体制で開設する。運営にあたっては、翼の支援員との連携を密にして進めたい。要望、4年度からデジタル教材を活用し、個々のニーズに合わせた学習支援が始まっており、学校以外での学びを求める子どもに対する学習機会が広がっていると感じる。不登校の児童生徒には多くの選択肢が必要であることから、本施設内への不登校特例校の設置についても検討してほしい。本会議での賛成討論。研究所の機能のみで活用するのではなく、私立こども園の誘致も考慮することを要望して賛成する。採決の結果、委員会原案可決賛成全員、本会議原案可決賛成全員。議会からの政策提言書竣工式を執り行いました。秦野市議会は令和4年1月から通年会期制を導入したことにより、常任委員会を機動的に開催できるようになったことから、各常任委員会において毎月のように政策提言に向けた調査・研究を行ってきました。約1年にわたる調査・研究の成果を初めて議会からの政策提言書として取りまとめ、市長に提出する竣工式を5年3月20日に行いました。提言時の様子を秦野市議会 YouTube で公開しています。各常任委員会の政策提言書。総務常任委員会。防災意識の向上に向けた提言書。文教福祉常任委員会。みんなをつなぐエイジフレンドリーシティに向けて。環境都市常任委員会。地域経済の活性化に向けた切れ目のない観光体験の実現のための政策提言書。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。表紙写真を募集します。テーマ、秦野の風景、地域の行事など。秦野議会だより第249号。令和5年8月中旬発行の表紙写真を募集します。多くの皆様の応募をお待ちしております。締め切り、令和5年7月21日金曜必着。応募方法、申し込み用紙と写真データをメール、郵送、または持参。詳しくはこちらからと書かれた二次元コードがあります。